続メンツー団のウドラジポッドキャスト版
78.6 FM 香川、
はい、2週にわたって、
はい、2週にわたって
長谷川くんが一服の大将の渡辺くんと2人で、
う
ん、番組任せといてください
って
言うんで、
わかったわかった、
ちょっと先週は任せるとは言いながら私がちょっと喋りすぎましたんで、先週はというかいつもですけど、はい、
そうですね、大体
今日はあの長谷川くんと、はい、渡辺くんに番組をお任せして、
素晴らしい、
我々はあの目の前にあるサイダーの何か飲みながら一服
します。今3月ですか、
ええ、
まあ、ほぼ毎日うどん食ってるんですけど、うん、まだ一服行ってないんですよ。
あ、来てないですね、
うん、ちょっとね、
それメンツ団員としてどうなの、
なんで付き合
いは別にいいと思うんですけど、
はい、清水より先に一服行かないかんだろ。
いや、あのね、
敷地内には入ったけどな、
ちょっとどうしても、ね、うん、いや、あの飲みには行っとんですけど、ちょっとうどんをちょっと食べに行けてないんですよ。ちょっと僕があのちょっと仕事の車が大きくて、
うんうん、
繁盛店じゃないですか、悔しいけど、
うん、
だから止められないんですよ、
ね、
車がね、
そうそうだ、
駐車場狭いですからね、うち、
うん、
そ
う、確かに、
もうあの周辺の田んぼ 5,6 枚買うたら、
そうだ、
いや、かなりですよ。
バーンとね、
盆栽屋さんが多いんで、あの周辺は。
え、何屋さん？
盆栽。
あ、盆栽か、
うんうん、ここも時期の時なんでね、
確かに
今特に盛んですから、うんうん、海外からも
駐車場が、少ないいうのと盆栽屋さんが多いいうのはどういう関係な
の？盆栽屋さんの土地を買うにはもっと、
なんか分かんないけど代わりにすいません。
もっとほら、もっと金がいるっていう話ですよ。もっと儲からんとなかなか買えんなみたいな話ですわな。
なんかまだネタある？
ネタないやないか、ね、日本任しとけ言うとして
周 年、来年の次の、うん、ことを、
うん、今だけだってないきなり言うなって言うたから、今から言うといたら多分ええの考えてくれるよ。
そ う、
うん、
そうですね、
そかそか、
うん、次の周年、19周年、20周年に
向けて、さっきのもう一本お前ら二人で持つんかって言ったら持ちますよ、
ね、ね、
ほんで、うん、次の周年の企画のネタ振ったら持つんじゃないですかって言って、それ俺らに寄りかかっとるやないか、それ完全に。
あれだけ言うんだったら考えてもらいましょう
よ、もう考えへんぞの、もうあの老人形以上のネタは出てこんぞ。
しかもね、19がちょっとポイントとしてはちょっと弱いしね、
19ってキリないぞ、何がある、19を、19歳を使った、19の春みたいな歌なかったか、何か
二十歳前のなんかこうね、不安な気持ちを歌った感じのやつがありましたね。
だからやっぱり19という数字に意味を持たせないといけないの、19周年、はいはいはい、なぜ19というもう中途半端な、うん、もうキリが悪い、あと1年で20やんかっていう、うん、
はいはい、
これなぜ19にわざわざ執念をこう表に打つかっていう、その19という数字に、うん、ほーっていう意味を持たさないか
ん
ね、
はいはいはい、来たお客さんもね、
はい、
あ、なるほどと、
うん、というわけで、
うんうん、
その19の素晴らしい、はい、新しい、まあ、あの意味というかメッセージを CM の間に、はい、長谷川君と渡辺君が気になって考えてくれると思います。
続メンツー団のウドラジーポッドキャスト版ぽよよん、ヘイセイレタカー、ヘイセイ
レタカー、ヘイセイレタカー、わけわからん
ホームページ見てね、
ヘイセイレタカー、ヘイセイレタカー、ヘイセイ
レタカー、ヘイセイレタカー。毎週土曜夕方6時15分から放送中の続メンツー団のウドラジでは、皆さんからのお便りを募集しています。 FM 香川ホームページの番組メッセージフォームから送信してください。うどんにまつわるお話やメンツー団に伝えたいことなど、たくさんの楽しいメッセージお待ちしています。
マジで
19ですよね、
見つめ合っとんねん。
20歳前、
うん、
大事といえば大事ですよね、20になる前。
もうないんだったエド。
あのちょっと、はい、あの、はい、昔社長を経験したことがある私から、まあ、まあ、原則の一つを、うん、
はい、
改めて申し上げておきますが、はい、会議の席で考え始めるっていうのは時間の無駄です。 の、
そう、
いろんなところでいろんな会議あると思いますが、
これね、あの若い人もちょっとちゃんと聞いてね、うんうん、本当にそうだから、
なんとかについて会議をします、うん、言って、はい、当日そのテーマで会議が始まって、うん、そこでみんなで考え始めるっていうのは時間の無駄です。
そう、そう、それは会議の本質じゃないし、
何月何日の何時からどこそこで、うん、これをテーマに会議をします、うん、はい、だからそれまでに皆さんいろいろ考えて、個人個人のそれぞれのその会議の仮説を持ち寄ってくださ
とかを、はい、
ほんでそれまでに考えてきたことを持ち寄ってどれがええかなとか言ってさらにブラッシュアップするのが会議の本来 あのまあ意義だの。今ここで考えようとし始めたやろ。
まだね、まだでも本当に今ね、会議で考えるようなメンタリティーじゃないけど、それはやっぱ多いんで、本当にね、レジュメがまずね、会議する予定だったらレジュメがまず配られてというか、そのレジュメに沿ったやつを持ち寄った意見をすり合わせたりこうね、あのやるのが会議なんで、本当にね、
もちろん理想ではありますけども、あの原則になるべくの、困った時には原則にこう変えて、でまあ、やるべきことを整理していくっていうふうなのを、うん、はい、今後の一服に、
はいはい、
求めながら
求める次第でございます、はい、
もうこの後何も展開せんと思うんで、
そう、いやいや、まあ、
何かで時間を、
うん、はい、ちょっとお便りいきましょう、
つないでいきましょう、
はい、お便りいっぱいちょっと溜まってるんでありがとうございます、
精査せずに、
はい、
お便りを、
はい、
ポンポコさんから、
はい、ありがとうございます、
今日は至急教えていただきたいことがあってメールしました、うん、実は友人がセルフ店で麺の手棒さばきに挑戦したいとのことです。
手棒さばき、
あ、京都のポンポコです、京都の方です、うん、でその友達が多分あのサヌキうどん巡りをこうしたいわけ、ね、はい、
そうですね、
でそのサヌキうどん巡りをする中でも、うん、手棒使いたいと、
やりたいと、まあまあまあ、まあ、分かりますよ、
はい、マニアックな旅になりそうではありますが、先日香川にいた時に手棒さばきができるお店を探したそうですが、うん、うまく検索できなかったらしくて、リベンジしたいと言っていましたと、
そ
う
ね、
う
ん、そのポイントで手棒さばき、さぬきうどん店でなかなかちょっと
出てこないね、
出てこないですね、
私は中村、うん、ハンザの中村ね、要するに手棒を客が使うっていう店 の、うんうん、あのラインナップですが、うん、松下、うん、はい、四国新聞の裏の、
はい、裏のそうですね、はい、
栄田、うん、宮武製麺所あたりを思いついて、特に栄田をプッシュしました、うんうんうん、栄田はあの昔から、はい、その讃岐うどん巡りブームが始まる前か、はい、始まりかけた頃から、僕がまだタウン情報で編集長をやってた頃に、はいはい、全国ネットで讃岐うどん巡りのなんかあの面白い店を紹介してくれ言ってよく依頼されよったんや、はいはい、その時に大抵あの県庁の裏の栄田をそのリストの中に入れてた、はい、で理由はあそこは大衆セルフの讃岐ならではの玉数で注文する、それから天ぷらやなんかのオプションを自分で取る、なんかのごまとかネギとかの、はい、なんかあの辺の薬味も自分でするとかいうあのセルフのライン、はい、こうなんか全部揃っている上に手棒が使えるっていう、はい、なかなかあのフル、はい、
体験ができるというか、ね、
そうそう、はい、体験ができるという代表的なお店なんで、うん、いつもそこを紹介しようとわけです、うん、あの誰と一緒にいた時か あの武田鉄矢さんと一緒に行った時にも、うん、あの手棒を使うっていうのを僕がちょっと、うん、あの教えて指導して、うん、で武田さんがちょっと手棒使いにもたつきょったから、うん、そんなことでは高松ではあの住民票くれへんでって言ったあ のがなんか流れたことがあって、よかったのクレームが込んで
そうね、今だったらちょっとなんか言われるかもしれないですけど、
まあね、境田をプッシュしました。他に皆さんのおすすめのお店ってありますか、はい、手棒を使うお店って案外少ないような気がしますと、うん、ひょっとして絶滅危惧種になったりしてませんかと、新規で開店したセルフ店で手棒さばきができるところってありましたっけ、うん、というふうな通信が来ております、
はい
ますが、はい、どうでしょう。
新規はないですね。まあ、多分もう逆にやらしたくないと思う。
やらしたくないんか。
なかなかね、もうやって
でお客さんも多分めんどくさいって思うんですよね。うんうん、
あ
自分で手棒振るのが、
うん、一服はせんの？
してないですね。
手棒。
親父の中村はしてましたね。
中村は丸亀の中村はするんだ。
まあう
ん
ね
はあ、なんでせんの？
やっぱりあのお湯をお客様にかけてしまったら 事故につながりかねないんで、
あ
熱いそのガス口を客席の方に置きたがらないですね。
あ、なるほど。
はい、
ほな今テボ使えるところは、まあその辺は分かっとる客がメインやから、ええやんもうみたいなことか。
もう慣れてらっしゃるお客様がしっかりついてらっしゃるお店ばっかりだと思います。
まあ昔その形にしてるからっていう話だよね。今新たに新規で、まあ特にねチェーン店の大きいところとかだと、
ほんでもまあやっぱり県外の讃岐うどん巡りをしたいお客さんの中にはこういう
讃
岐ならではのテボを使うっていう体験もしたいという人が少なからずおるわけや。
そらもうだって昔ね、ちょっと前まではね、あの讃岐うどんで言うと、
このテボ使いの面白さいうのがブームの一つの要素になっとったからね。
で
こういうこうニーズに応えるために、まあ19周年の一服この期間中、
そうですよ、
お客さんでテボを使いたい人は厨房の中にご案内しますんでこちらで手を振ってみてくださいというのと、
それは19周年だからこそできるというね。
それでも
一服で
怪我があってもいけないので、やっぱ19人ぐらいですよね、できるの。
10、あ、これは昭和の発想や、ね、19周年やから19人とか、19周年やからうどん一玉19円とか、
そうそうそう、ね、
これ昭和の、
ね、そうですね、
正解はない。
今のはちょっと、ね、もう二ひねりぐらいちょっと欲しいから、
すいません、
という、はい、あの我々、提案を一つ、はい、あのこれ俺ら頼まれてもないのに提案したぞ、はいはいはいはい、19周年企画を。この二人はまだ19周年企画一個も出してない、
多分悩んでたと思います。今、
うん、話の途
中で発生せんかったね、
きっと
ね、はい、なんか今笑っとるで
とは思います、
はい、
続きまして、
はい、
縁かな、
とりあえず一旦これ本編ね、じゃああとエンディングを普通ぐらいですかね、うん、じゃあ行きます。はい、
だお便りで、
はい、
あのあとゾロゾロで行くよ
あと、まあ、ゾロゾロと、はい、はい、
名もないリスナー改め浦島太郎さんからいただいております、は
い、
兵庫県の方です。
ありがとうございます。
通勤ポッドキャストで、
うん、
通勤中にポッドキャストで聞くこと、2016年秋あたりまで聞き進みました。少々わからないことがありましてお便りします。付け出し農山系、農山系という言葉が出てきましたと。農山醤油というブランドでもあるのかなと思ったら、どうやら農山ダンサーから来ていて、競走馬であるようなのはネットでわかったのですが、これは色の例えなんでしょうか。
ああ
全員共通認識の知識がある前提で放送は流れてましたが、巡礼者には分からない表現でした。ここからだんだん、はい、あの気持ちがあのエスカレートしてきて、仲間うちの会話ではなく全国で視聴している前提で、はい、コアな話題には解説をお願いします。あとはボソッとつぶやくのが案外多く、巻き戻しても聞き取れない。喋ってるのにかぶせて喋り出し、それぞれが何を言ってるのか分からないというのもあり、巻き戻して何回か聞いても不明の場合諦めてそのままになっていますという、だんだん、はい、お便りを変えてるうちにお怒りがどんどんこう増していったみたいな、はい、まあ、もちろん我々も不始末ですから、
本当申し訳ない、まさにね、あのおっしゃる通りだと思います
ございませんが、あの聞き取れないところとか、それからまあ被っているところとか、でそれを説明なしに我々がシュッと流している場合は大抵、大したことない話こんなものは覚えんでもええ、
大したことあることに関しては再度聞き直してますから、あのお気になさらずいいと思います。
そのまま聞き直して、はい、あの言ってみてください、農山系説明するか、
まずそこですよ、そう、
あの日本ぐらい行くぞ、
はいはい、いやええんですけど、大体ほら女目男目もそうなんですけど、うん、実際などうって言われると、どうなんですか、
さぬきうどんの麺とかだしの、はい、種類とか、はい、系統などを、はい、表現するのに、まあ讃岐うどんは歴史上そういうふうなことを分類表現する言葉がなかったんです、
まあそうですよね、
そこで我々が、はい、あのなんか恐るべき讃岐うどんとか、その前のゲリラうどん通ごっこの連載の中で、はい、例えば一般店、大衆セルフ製麺所型とかいう、ああいう分類の名前とか、麺の腰でも押し返してくる麺と伸びる、押し返してくる腰、伸びる腰、伸びを抑えた腰とか、いろいろ腰の種類とか、なんかいろいろ分類をしよった、その中で、 麺の種類に、うん、あ、だしの、うん、あの種類、あ、麺も種類で何かやりよったんだ、うん、麺やだしの種類にどうやら系統があるんではないかというふうなことを、はいはい、こう取材や食べ歩きしているうちにこう気がついてきて、はい、大きなこう木の幹があってね、はい、そっかこう枝が出て、うん、こういくつか太い枝が出て
イメージとしてはね、
はい、ほんならこのうどん屋の麺と、うん、あのうどん屋の麺はこれ絶対同じ枝におるよなとかいう話をよくするようになった時に枝の名前をつけようということになって、一番最初は、うん、ムグルマだったかの、はい、父さんにあった三本松かどっかあっちの方にあったムグルマといううどん屋の うどんの麺がぬるぬるしていて、ほんでなんか得意 な,、
はい、
なんか表面が得意な麺だったんや、はい、でそれが県内で1、2軒かなんかこう、うんうん、あの俺は、うん、あの体験はしとったんやけども、はい、あれを何かこう、うん、麺の種類表す言葉ないか言うて、うんうん、だ俺がちょっとあの大学時代に、はい、あのスポーツ新聞社の競馬の担当で血統のなんか分析のバイトをしとったことがあったんで、ミルリーフ系っていうあの馬のの馬のあのミルリーフという馬の血統がずっとこう分かれてこう来とるわけだ。
どうしてでも知らんと思うけど。
ほんでそのあのぬるぬるの歯車の面をぬるリーフ系って一応名前をつけたんだ。そこからその競馬の馬の血統と、うんはい、麺とかだしの系統に名前をつけるっていうのがちょっと俺の中で、はいはい、じゃあ、 あの流行って、
はいはい、
ほんでその長昔の、うん、あの万能の長田の、
うんうん
はい、あの、はい、今のかのかの大将とか岡村さんがおられた頃に、はい、土井勝先生がちょこちょこっと手を入れて、はいはいうんなんか素晴らしい付け出しの
付、ね
うん、け出しを作ったいうのから、はいうん、おそらく、まあ、時代的に見てもあれを真似して、はい、いろんなその他の店とかチェーン店の讃岐うどんの美味しい付け出しの系統が、はい、多分あそこからいろんな店にボワーって広がっていったんではないかというふうな、はい、それをこう表すために、うん、その一番最初のあの長田の、うんはい、あの付け出しになんて名前を付けたらええっていうのを俺が考えたんだ、はい、するとね、うん、一昔前やけども、うん、日本の競馬界の、はい、あの血統、はい、今だったらディープインパクト の、 あの、うん、子供とかその前のサンデーサイレンスの子供とかいて、うんはい、そのなキラ星のごとく輝く名馬をいっぱい出してくる素晴らしい種牡馬が何頭かおる中で一昔前にノーザンダンサーっていう馬がおってそのノーザンダンサーという馬が名馬を次々にこう出してきたというふうなことがベースになってノーザンダンサーをその一番大元のその出しでその下にノーザンダンサー系の、はいはいまあ、例えばあのニジンスキーとか
活躍した、ね
ヌレーフとか、はい、これうまいことできたんぞ、はいノーザンダンサーやったら北の舞踏家や、
はい、
北のダンサー
だ
ほんでその子供の名馬の名前に、はい、あのニジンスキーって、ロシア帝国かなんか、まあのねうん、で今の多分ウクライナあたり の、
はい、
あのバレエのダンサーの名前だヌレーフも同じように、うん
はい
なんかはい、ソ連かなんかのダンサーの名前だ、
はいほうほうほうね、
ダンサーの名前をこう、はいはい、こうなんか
てて
子供にこうつけてきているっていう、はい、なんかとても美しい、はい、そのなんかこう、ね、何系統図みたいなやつがこうあるわけ
だ、まあまあね、競馬はもう血筋とか血統でねやっぱ流れますから、はい、
それにまあ少しなぞらえて、ねはい、ノーザンダンサー系の付け出しっていうふうなのがここの店もノーザンダンサー系、うん、ここの店もノーザンダンサー系って言おったら何がどうノーザンダンサーやいう説明ももう分かってるものとって知らないままずっと言いよ
そうですね
なんだもうそんな会話の中で長谷川君が、はい、あそれノーザン系ですよねとか言ってポロポロって言ってしまうから、
どんどんいきますから話が
ますます人に分からなくなったという話です、はいはい、でどうですかこれ説明期間でもよかったないうのはよく分かるでしょ
今でも確かにね確かに
続メンツー団のウドラジポッドキャスト版続メンツー団のウドラジは FM 香川で毎週土曜日午後6時15分から放送中。
You are listening to 78.6 FM 香川。